貧乏症を治す30の方法。その22、ご祝儀やお食い物で一度人付き合いのみなさない。日常生活では金額設定で迷う場面があります。例えばご祝儀です。就職祝い、結婚祝い、出産祝いでは祝福の気持ちを袋に包んで手渡しますが、金額で迷います。少し多めに渡そうかなと思いつつも少しでも安く済ませたいという気持ちもあって判断に苦しむことがあります。お歳暮やお中元を選ぶ場面でも迷うことがあります。お食い物には値段が高いけど小さいものもあれば、値段が安いけど大きいものもあり、確かようです。相場を基準に考えつつも今後の人間関係を考えると選び方に悩みやすい場面でしょう。お世話になっているから良いものを送りたいと思いつつも安くてもいいかなという気持ちもあります。こうした時貧乏症の人は決まって安い方を選びます。節約になるからもったいないからという案な理由で散ってしまいます。出費を最小限に抑えようとして出しを信じるのです。しかし往々にして手中と相手に伝わります。金額や内容など程度の低いものを受け取ると相場を知っている相手に見抜かれます。手中とせっかくの贈り物の印象が悪くなります。ケチられたな。金額を削られたな。大切に思われていないのかな。思わぬ印象を損になる場合を招き人付き合いのみされてしまうのです。貧乏症を直したければ高価な方を選ぶのが得策です。印象はわずかな金額の代償で変わります。ケチと思われて印象を下げるくらいなら気前が良いと思われて印象を上げた方がベターです。奮発してくれたのなら素敵なものだなと喜ばれるに違いません。余計な身を張る必要はありませんが、普段お世話になっている人なら感謝の気持ちを少し上乗せしても損はないはずです。出費は増えたとしても実際は微々たる程度でしょう。どうしと考えれば後から回収できるはずです。余分に増えた出費は人付き合いのみに変わります。これからもよろしくお願いしますという気持ちを考えれば少し高いくらいがちょうどいい。奮発した印象が相手に伝わると好印象につながったり、人間関係が円滑になったりなど間接的に効果が得られます。出費は増えても長期で考えると損より得の方が大きくなります。ご祝儀や贈り物に迷った時、高価なものを選んでおく方が後々の人間関係は良好です。ご祝儀や贈り物に迷ったら高い方を選ぶ。